改めまして皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ハッピーニューイヤー。そうですね、今日たくさんの方々が、アメリカの方に帰国されてたり、旅に行かれたり帰省されたりしてますけど、逆にね、この教会に初めて来てくださったり訪問してくださった方もたくさんいらっしゃると思います。心から歓迎します。そしてね、ルーベン君が成人式で、日本に6年2011年震災の年に帰ったので、6年ぶりぐらいに日本に帰って、なんかタイムスリップしたようなね、なんかこう感じがあって不思議な感じがしますけどね、本当になんか嬉しく思います。2017年になりました。バックトゥーザフューチャーっていう映画が昔ありましたけど、あれ、未来が何年だったか覚えてる方いますか？未来が何年だったか。未来が2015年だったんです。我々そのフューチャーになっちゃってるんですけどね、車まだ飛んでないですけどね、スケートボードまだ飛んでないですけど、まあその時代になってるということですね。はい、まあこの1年の、中の今の時期っていうのは皆さんどうでしょうかね。同時にこの2つの方向について考える時なんではないでしょうか。同時に2つの方向について考えるとき、一つはこの、昨年を振り返ってね、どんな年だったかなということを振り返って思い起こすときでもあると思うと同時に、新しい年、どんな年になるのかなってね、楽しみにしながら、待つ思いを馳せるときになんではないのかなというふうに思います。2016年振り返ってみてどうでしょうか。たくさんの恵み、喜びあったでしょうかね。と同時にいろんな悲しい出来事や、あるいは、痛みを伴うような出来事があったかもしれないですね。難しい問題に遭遇したという方もいらっしゃるかもしれません。と同時に我々この将来、未来に対してもこの思いを馳せるわけですね。2017年、我々の家族もですね、この年は、長男の拓磨が、高校卒業します。一番下の豊も、小学校の卒業式に向かうんですね。我が家から小学生がいなくなっちゃうわけですよ。喜びがあると同時に、ね、なんかちょっとこう寂しいようなこう複雑な思いもこうあるわけですよね。2017年皆さんにとってはどんな年になりそうでしょうかね。物事っていうのはいつもこう常に動いてる、こう変化してるわけですし、まあそういう変化の時代の中でなんかこう地に足がついてないような、そういう感覚になることもね、しばしばあるんじゃないでしょうか。今日考えたい一つのポイントは、では先が見えないような状況の中で、じゃあ私たち一体どうやって前に進んでいくことができるんだろうかっていうことです。先が見えないような状況の中で、我々どうやったら前に進んでいくことができるのかっていうことを考えてみたいと思うんですね。So, New Year always brings me kind of mixed feelings, mixed emotions.、It's a time of the year that we are most likely to think in two directions at the same time. We look back to the past year and recall, and we look forward to the new year.And wonder what kind of year this year will bring. So we look back we look back the year of the 2016, and we see the blessings and we see the joy. And at the same time, we lots of pains, lots of sorrows, and different things may have happened in our life.In our family, Takuma will be graduating from high school, and our youngest, Yutaka, will be graduating from elementary school. So in our family, we no longer have the elementary kids. That's kind of sad, you know. So, there are some exciting things at the same time, that brings us some mixed feelings. So, what will 2017 look like for you?Things are always changing, and it can be a little unsettling. So the big question for today is this. How do you move forward when life seems uncertain? How do you move forward when life seems uncertain? 今日の、聖書箇所で、ヨセフという、登場人物が出てくるわけですね。ヨセフは、自分の、過去を振り返ってみて、未来に向かって、進んでいくことができないっていう理由はいくらでもありました。挙げてみるならば、第一にヨセフはナザレの出身でした。ナザレっていう町は誰にも好かれない町でした。聖書の中にナザレから何か良いものが出るだろうかってね、ナタニエルが言った、そういう言葉も出てきます。ナザレを好きな人あんまりいなかったみたいなんですね。ナザレ人も皆さんご存知かと思うんですが、茨城もね、なんかあまり人気ないようですね。なんかワースト1位とか2位とか、いつも全国47位とか、ね、なんででしょうかね、わかんないんですけど、まあ、住めば都なんですけど、成田空港も近いし、山も海もあっていいとこなんですけど、でもなんかあまり人気ないんですね、茨城人とか。茨城ナザレもあまり人気なかったようなんですね、まあ、誰にも好かれなかったナザレ人も。ですからナザレ人って聞くと、あの人たちはっていう感じでね、なんか蔑まれてたような、そういう存在だった。それがナザレの町、あるいはナザレの町の出身、ヨセフが出身のナザレの町であったということです。 So in today's passages we find Joseph. And Joseph had every reason to look at his past and think there is no way he can move forward. First, Joseph was from Nazareth.And Nazareth was a town nobody liked. In the scripture, Nathaniel said, Nazareth, can anything good come from there? He says so. So people didn't like Nazareth or Nazareans. Maybe you know this, but Ibaraki is one of the worst prefecture people like. I don't know why. It's a good place. We have, you know, we have mountains andocean, and it's close to Narita Airport. It's a great prefecture, but nobody likes it. I don't know why. Anyway, Nazareth was not exactly maybe the same way, but Nazareth, nobody liked Nazareth or Nazareans. So they were definitely the wrong side of the track if we were Nazareans. So this is where Joseph was from. Okay? And so then,次にマリアですよ。マリア、マリアって言ったらもうあざけりと噂と、そして、恥の対象ですよね。覚えてるでしょうか。マリア、ヨセフと婚約しているうちに生理によって身をもって赤ちゃんがお腹の中にできちゃったわけですよね。当時だったらもう石打ちの刑で殺されてしまうところですけど、ヨセフはどうしました。自分自身で背負って彼女を守って、守ったわけですよね。 So then second, it was about Mary. Remember? Mary was the object of gossip and scorn and shame. Mary got pregnant while she was engaged with Joseph. So what was Joseph supposed to do? Well, he took the shame on himselfAnd he kept her. 今日の話っていうのは そのあたりから始まるわけですよね。東方の博士たちがやってくるわけです。イエス様、当時おそらく、3歳ぐらいだったんではないのかなっていうふうに思われます。博士たちは何持ってきますか。何をイエス様に捧げますか。
黄金、
皆さんご存知ですよね。入香、持ち薬、ね、高価な、プレゼントをイエス様に捧げるわけですよ。素晴らしいことです。そして13節によると、博士たちが、帰っていった、帰っていって離れていくわけですけれども、すると天使が夢でヨセフに現れていったというふうに書かれてますね。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさいというふうに言われたっていうんですね。物事が、こういい方向に行き始めたかなって思ったあたりから、恐ろしい出来事に彼が遭遇することになるわけです。どういうことが起こりましたか。ヘロデ王ですね。ヘロデ王がもう妬みでもう怒り狂って、その生まれた子供が、大きくなった時に、 王になって自分の王座が危うくなるかもしれないぞって考えたわけです。ですから今生まれた赤ちゃんたちを皆殺しにすれば自分は自分の王座を守ることができるぞというふうに、まあ、そう考えたわけですよ。ですのでヘロデ王は2歳以下の赤ちゃん、大体ですのでイエス様は大体2、3歳になってたというふうに考えられていますということですね、そして、その子供たちを皆殺しにするようにという命令を下すわけです。あんまりピンとこないかもしれないんですけど、皆さんちょっと想像できますか。兵隊たちがこう町中を襲ってですね、子供たちをあなたの元から引き離してですね、そしてあなたの目の前で子供たちを殺してしまうわけですよ。そして道端に放り出してそのまま兵隊たち去っていく、まあ、そういう ひどい出来事が町中で起こったっていう、ちょっと想像できないですけどね、平和な日本では、まあ、そういうことが起こったんです。So here's where our story picks up today. The wise men comes from east and they gave the gift to Jesus. What? You know that story, right? Gold and expensive spices and so on, right? And that was good. And according to verse 13, the wise men had just left the house in Bethlehem. And then the angel appeared in a dream.And get up, he said, verse 13. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So just when the things started to look good, they took a horrifying turn. The king Herod cries into, you know, the rage, jealous rage. And he thought,the child could be alive and he could become a king and he might take my throne. So I need to kill all the child so that maybe that child is in these children. So I gotta kill all the children under two, age of two. Can you imagine that? The soldiers ripped through the town, tearing children from your arms and killing them right there in front of your eyes.That's horrible, terrible. But that thing happened in that time. これと同じような出来事が聖書の中に出てくるんですけれども、覚えているでしょうか。旧約聖書の時代、プリンスオブジプト、皆さん見ましたでしょうかね、覚えてるでしょうかね、出エジプト記のファラオですよね、はい、エリシプト人の、エジプトの王が、のファラオ王の時にヘブル人の生まれた赤ちゃんはみんなナイル川に投げ込んで溺れさせてしまえってね、そういう命令を下しました。そして神様はモーセを、まあ、救い出されるわけですよね。モーセはカゴに入れられて、そして、助け出されて、エジプトの王として王子として育てられて、そして大人になってからイスラエルの民たちを奴隷だった状態から救い出した、神様がモーセを通して救い出されたっていう出来事が起こりました。それが今日のマタイの2章の15節でこの予言されてたことが成就したっていうふうに書いてある、そのところです。私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであったって書かれてるでしょ。つまりイエス様こそが新しいモーセなんですよ、ここに新しいモーセがいるでしょう、このイエス様こそが民を奴隷だった状態から、救い出して神様の約束へと導き出す新しいモーセなんですよということを、まあ、ここで言おうとしているわけですね、マタイは。So this is not the first timeThe story look like has been told, right? You know the story of Prince of Egypt. Way back in Exodus, the Pharaoh tried to kill every Hebrew child to be thrown into the Nile River and be drowned. But God saved Moses. And when he became adult, he delivered all the people, you know, from slavery in Egypt, right? So Matthew is telling this that this was to fulfill what had been told by the Lord through the prophet. Out of Egypt I have called my son. That is verse 15. So here's a real point Matthew is trying to make, is there is a new Moses, and that is Jesus Christ. He is the new Moses, and he will lead people from out of slavery and into the promise of God. ではこの、若いお父さんのヨセフなんですけれども、じゃあどのようにして彼は先が見えないようなこの未来に向かって進んでいくことができたのかということです。彼はヘロデ王から逃げるために今エジプトに来ているわけですよね。そしてどのぐらい時間が経ったかわからないですけれども、そこでヘロデ王が死んだっていうニュースを聞くわけです。天使がヨセフに現れて言うわけですね。さあ今こそ戻る時が来ましたよ、戻る時が来ましたよ。ヨセフはおそらくですね、この時ベツレヘムに帰ることを思っていたんだろうと思います。彼はそこで、ナザレから離れてベツレヘムに行ってね、そしてそこで新しいスタートを切ることができたわけですし、その方が彼にとってもいい条件が揃ってたからです。そして彼は、ヘロデ王の、息子のアルケラオ、21節あたりですけれども、アルケラオがヘロデ王の後を継いだということを知るんですね。このアルケラオっていう王がまたとんでもない王で、ヘロデ王に輪をかけたようなひどい残虐な王だったということを知るわけですよ。なのでヨセフは思うわけですね、うん、そこへ戻ることはできないな、それじゃあ多分息子は殺されてしまうだろうなっていうことを考えるわけですよ。なのでヨセフはとても難しい決断に迫られます。彼はナザレに戻ることを決めたんですね。ナザレで彼を待っていたものは何だったですか、覚えてますか。恥、あざけりの言葉、噂話、そういうものが待っているわけですよ。にもかかわらず彼はそこに行くんですね。どうすればヨセフはこのような先が見えないような中で前に進むことができたんでしょうか。彼にはもうどうしようもできないって思えるような理由はいくらでもありました。やることありました。自分の過去を振り返ってそこで見えるものは、我が子を殺そうと躍起になっている土地狂った王ですよ。そして噂、あざけり、それ恥が待っているわけですね。どうやったら彼は前に進むことができるんでしょうか。ここには神の約束があったっていう話ですよ。神様はヨセフに言われるわけですね。これは私の子であるよ、私はあなたと共にいる、必ずできる、必ず乗り越えられる、きっとそう言ったと思いますね。その言葉信じてたと思います。大事なのは状況何にも変わっちゃないんです。神様は状況を変えようとはされませんでした。神様は約束を通して望みを与えようとされたということです。状況は変わらなかった。でも神様は神様の言葉、神様の約束を通して私はあなたを祝福する、必ずそれを成し遂げるって神様が約束してくださる、それを通して乗り越えることができるっていうふうにされたっていう話ですね。 So this young father named Joseph, So how does he move into the uncertain future? So that's the question. So now he is in Egypt, and he found out that Herod had died. An angel tell him that now you can go back. Now you can go back. And I think Joseph wanted to go back to the town of Bethlehem, because there he had a fresh start.And there, and that's where things were better for him. Then he found out that Herod's son, Archelaus, was there, and that guy was even worse than the Herod. Way more violent. So I think Joseph saw that, well, I can't go go back there. He's going to kill my baby. So Joseph made a very difficult decision. He decided to go back to Nazareth. Remember what was waiting for him? Shame, scorn, gossip. And yet, Joseph goes there. How could Joseph move forward in this uncertain time? He had every reason to think that this could never work. He looks back to his past, and all he sees is a crazy king trying to kill his kid. A shame, scorn, gossip. How can he move forward? Well, there are the promise of God. God tells Joseph that, well, this is my son. I am with you. I never forsake you. You can do this. You can do this. So the point is, that God didn't remove the circumstances. The circumstances are still the same. God didn't remove the circumstances. He gave him hope through his promise. Through his promise.
はい、皆さん、どうでしょうかね。今日皆さん、どこにおられるでしょうか。2016年を振り返るとき、今この瞬間、何をもってこの場にいらっしゃるでしょうか。恥でしょうか。後悔の思いでしょうか。痛みでしょうか。傷でしょうか。ここに立ってどうやったら前に進むことができるだろうってもしかしたら思っておられる方いらっしゃるかもしれません。私たちみんなきっと答えは同じなんだろうと思います。私たちが前に進むことのできる方法は神の約束を信じることです。神の約束にまで遡ることです。それはあなたは祝福となるために祝福されてるんですよって神様が言ってくださっていることです。アブラハムのところまで遡りますけど、創世記の12章、あなたは祝福の源となりなさい、あなたは祝福されてますよ、祝福されますよ、それは祝福の源となるためですよ。その最初の約束を私たちもう一度思い出すところから始まるんではないのかなというふうに思います。私たちの、スタートっていうのは、神の恵みは朝ごとに新しい、神の恵みは朝ごとに新しいっていう神様の約束を持って未来に向かって進んでいくっていうことではないのかなというふうに思います。今日私たちは新しいスタートを切ることができるんだ。神の恵み、神の憐れみ、神の許し、神の愛、それは今この瞬間新しいというふうに神様が言ってくださるわけですね。もう古びたもんではない、疲れ果ててしまったものではない、新しく神様が全てをしてくださる。だから私たち共に前に進んでいくことができるんだ。主イエス様の道を、神様の御国の中を。 So the question is, what about you? What about us today? As we look back the year 2016, what do you bring?To this moment, do you bring shame with you? Do you bring pain with you? Do you bring regret? Do you bring hurt? Do you stand here today and wonder, how can I move forward? You may be wondering, I don't know. And the answer for all of us is.Probably the same. We can move forward with his promise that he said to us. He promised that you will be blessed. You are blessed to be the blessing.
Remember the promise to Abraham. That's a promise to all of us, I think. And we move into the future with the promise that God's grace is new every morning. God's grace is new every morning. It's not old. It's always fresh every morning. God's love, God's grace, God's forgiveness, God's new every morning. So today, as we stand here today, we can move forward in the way of Jesus Christ, in the kingdom of God.
この新しい1年、皆さんともとともに楽しみにしたいなというふうに思います。今年の、1年の、この教会歴でいうとね、聖書箇所はマタイの福音書から始まっていきます。そして、手紙である第一コリントですかねから始まっていきます。この旅路を、みんなで、楽しみにしながら、私たちこの新しい、この王ですね、そして新しい御国、この世の基準ではなくて新しい王、新しい御国の基準で生きていく、これを本当にみんなで目指して、そして身を実らせる人生ね、本当にただただ知ってるイエス様を知ってる、福音知ってる、それだけで終わらずに、しっかりと御霊の実が実る人格として、福音にふさわしく生きることができる、それを本当にみんなで目指していきたいなと思いますね。皆さん出ていく準備できてますか？できてますかね。私たち、愛し使えるために、また今日もここから出ていきたいと思います。
So, what about you? I try to look forward. Try to be excited about this new year. And I look forward to this journey. We're going to start from the Gospel of Matthew and the First Corinthians from this year. So we follow a new kind of king. And we live in a new kind of kingdom. So are you ready to go? I hope you are. And let's go out to love and serve.
はい、お願いしましょう。Let's pray.
しばらく目を閉じてですね、心を沈めて、もう一度2016年のことを振り返って、すべて主にお返ししましょう。Let's ponder for a moment. Let's have a moment of reflection, and let's reflect back the year 2016. Recount the blessings the Lord has given to us, and everything that had happened. And you remember in your heart the significant event, things may have happened in your life. Let's think about it, and don't hold it, but give it back to the Lord. Give it back to the Lord.いろんなことがあったと思います。悲しいこともあったと思います。握りしめるんじゃなくて、主にお返ししませんか。主に今手放したいと思います。そして今日から、新しい2017年が始まりました。世の中もいろんな事件があったり、ニュースがあったり、アメリカも大統領変わったり、いろんな心を騒がせるような事件があったり、また私たちそれぞれの人生においても、いろんなことが起こるかもしれません。いろんなことが待ってるかもしれません。分かりません。けれどもイエス様来られるかもしれません。けれどもそのこともすべてひっくるめて神様にお捧げして、今年1年神様の御手の中で過ごすことができるように、神様の見舞いで恥ずかしいことがないように、神様に喜ばれる歩みをすることができるように、神様の守りと祝福を求めて、それぞれ、心の中でお祈りをしてください。 OK, so think about the new year 2017. I don't know what's gonna be happening. Many things are happening in the world, and as we see the news, the president of the US just changed, and lots of things are happeningWe are sometimes puzzled by what's happening through the news. And we may be encountering some of the significant events in our own lives. Just give it back to God. Jesus may be coming, I don't know. But let's just give it back to God. Rely on Him and pray for the blessings of this year.
全てを作られ全てを支えておられる神様、この世の中の一切のこともあなたの手の中にあります。そのことを知ることができるように、心をいろんなことで騒がし、また不安になり、また落ち込んだり、また日常生活の中であなたを忘れてしまったり、その中にある私たちですけれども、この一年どうぞあなたを覚え、またあなたにある教会の兄弟姉妹たちを愛し、前に進んでいくことができるように、神様どうぞ助けてください。 Lord, thank you so much for this new year 2017. It's in your hand. Lots of things are maybe happening in the world. Satan may be dominant in the world, but you are above all of this. You are in control. We are not in control, but you are in control. Help us to believe that. We give this new year to you. So help us to love you. Help us to love what you love. Help us to love your church, brothers and sisters, and people around us. Thank you so much for the blessings. In Jesus' name we pray. イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。アーメン。